藤敦子の今さら聞けないここだけの企業の話。
皆さんこんにちは、税理士の佐藤敦子です。
聞き手の武田純子です。
このポッドキャストでは企業の数字や実態など現場の声を踏まえながら優しく解説をしていきます。今日もよろしくお願いいたします。改めましてこんにちは、税理士の佐藤敦子です。
聞き手の武田です。
前回は借り入れの計画についてお話をしました。設立時に借りておくという気持ちが大切ですと。タイミングが重要なんですね。
はい、では今回はいよいよ銀行で、
はい、銀行へ行こうというお話です。
はい、では今回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。で、本題に入るその前にちょっと質問をいくつかいただいたので、こちらで補足をさせていただきたいと思います。
はい、
まず一つ、資金繰り表って何ですかと。
はい
事業計画と資金繰り表って話をしたんですけれども、
はい、
要は入出金の予定表ですね。
あ、なるほどですね。
はい、
それを借りたお金がこのぐらいまでに返せますよっていう。
そうですね。例えば最初期収にいくらありますと、
はい、
設立時ですね。でそれをこれに支払って、この月の残高がこれですよと。
あ、
そうするとまた翌月に行きますねと、
はい、
で売上が入ってきました、で支払いをしました、で残りがいくらですっていう、うん、現金のお金の動きの一覧ですね。
あ、なるほどですね。
はい、
はい、
そちらのことを言います。
はい、わかりました。
次に規模感っていう話ですね。
はい、
この規模感っていうのは要は事業規模の話です。
あー、なるほど。まあ、建物の大きさではな
く違います。
はい、
将来的にこのビジネスと考えた時に売上が1億を目指すのか、それとも10億を目指すのかって違うじゃないですか。
あー、そうですね。
はい、
10倍ありますからね、そこの開きが。
はい、なのでそれは早い段階、最初の段階である程度決めておいた方がいいですよという話ですね。
はい、わかりました。
最後なんですけれども、メインバンクですね。
はい、
これっていうのはよく勘違いをするんですけれども、口座にどれだけお金が残ってるか、口座残高を言うんじゃないんですよ。
あ、違うんですね。
はい、はい、結論を言ってしまうと借り入れの残高ですね。
あー、なるほど。お付き合いがあるかどうか。
そうです、そうです。例えば A 銀行に口座の残高としては1000万入ってますよと。
はい、
ただここでは借り入れをしてません、ゼロ。それに対して B 銀行には500万円口座残高ありますと。
はい、
でここの銀行さんから500万借りてます。
はい、
となるとメインバンクっていうのは A 銀行じゃなくて B 銀行。
あ、なるほど。借り入れの額で決まると。
はい、
わかりました。
よく勘違いしやすいので。
そうですね、まあ、なんかたくさんお金が入っていたり取引が多い口座がメインバンクかなって思いますけど、
ただ銀行さんとしてはこう融資っていう形の取引をよく見ますので、はい、メインバンクといえば融資の残高で見ますよということですね。
はい、わかりました。ありがとうございます。では
本題いきましょうか。
はい、よろしくお願いします。
はい、じゃあまずどこ行きましょうかということですね。
はい
無事に設立しましたと。
はい、
そうしたらまずメインにしたいなという銀行どこでしたっけ。
信用金庫さん。
はい、正解です。
はい、
に行きましょう。
はい、
紹介をもらってアポイントを取るっていう方法ももちろんありますけれども、別に紹介される方、してもらう方がいなくても問題ないです。
あ、じゃあまあそのまま行けば、
はい、
身一つで行けばいい。
そうですね。
はい、なるほどですね。でまあ気にしないでとりあえず行きますと。
はい、だいたい勧められるのが、まあ、融資課って融資の担当の窓口があるのでそこに行きますと。で、
はい、
そうすると保証協会っていうのを紹介されます。
保証協会ですか。
保証協会、
はい、
これは県や市などの融資の保証する機関なんですよ。
ああ、はい、
はい、
なるほど。そうなりますと例えばお金貸してくださいと、
はい、
100万貸してくださいって言いました、
うんうんうん、
そしたらそのまあ先ほど前回のお話であった例えばじゃあ返せなかった時どうするのっていう時のための保証をつけてくれる協会なの。
はい、そうです、そうです。はい、
なるほどですね。
要は保証人の代わりなんですよね。
うん、あ、まあ確かに起業したての頃いきなりうちも土地もないですし、
うん、
そうですよね。保証人になってくださいって頭下げづらい部分もありますから。
そうですね。
はい、
ただこれって金額の上限があるので、
はい、
まあ、それはちょっと頭の片隅に入れといていただければ。
わかりました。はい、 ではその保証協会を紹介されましたと。
はい。
で次はどうされるんでしょうか。
次ですね、はい、もう一箇所行ってください。
もう一箇所ですか。
はい。
それはどちらになりますか。
日本政策金融公庫。
日本政策金融公庫、はい。
ですね、はい、国民生活金融公庫って前そういう名前だったんです。国金っていう。
ああ、はい。国金というのはちょっと聞いたことがありますね。
そうそうそう、
はい。
企業家支援に一応もともとが国の機関だったので、はい、力を入れてるところです。
あ、なるほど。もうお国に借りに行くと。
はい。で特徴的なのは銀行じゃないんですよね。あれ銀行じゃないっていう表現でいいのかしら。要は口座とかはないんですよね。融資だけ。
あ、もう貸すだけの金融機関、
うん、そうですそうです。はい。
でも口座がないんでしたらそのお金はどこに振り込まれるんでしょうか。
あ、それは融資の審査をして受けて無事借りれますってなるとしてくださいって言われ
る。ああ、なるほど。どこに入れますかと、はい、いうことでちょっとどこか口座教えてよという話をしていただくと。
そうですね。だからどこでも構わないんですけれども、まああえて言うならすでに融資を受けている銀行さんはもしかしたら避けた方がいいかもしれない。
ああ、もう借りるお願いをしたりもしくは借りたりしているのに、あ、なんか別のところから借りてきた。
そうそうそうそう。あ、じゃあうち別に貸さなくてもいいんじゃないっていう風になりかねないじゃないですか。
それは困りますね。
はい、
はい、やっぱり借りるタイミングを。
そうですね、
はい、
同時に借りるっていう、借りやすいっていうのはこのタイミングだと思います。
あ、もう起業したての何もない時期に、はい、こう2箇所から借りると。
はい。300万の資本金で300万ずつ借りて900万。どうです。
ちょっと安心感がありますね。
はい。
まあ600万は借りてるお金なので。
じゃあちゃんと返すんですよ。
はい、はい、そうですね。はい、そのために計画書をいろいろ作って、資金繰り表を作って。
そうそうそう、そういうことです。
はい、肝に銘じます。まあそこで銀行に行って、まあ保証協会を紹介されたりとすかするわけですけれども、はい、じゃあまず具体的に。
そうですね、はい、ちょっとイメージしやすいように、はい、より具体的に、
はい、
持ち物からいきましょうか。
持ち物、はい、はい、
まず登記簿謄本。
登記簿謄本、
はい。あ、登記簿謄本ってわかりますかね。
はい、ちょっとわからないですね。
ですね、会社って設立すると登記ってするじゃないですか。
あ、なんか手続きの紙を書いて、はい、なんかどっかに持っていきますね。
そうですそうです、
はいはい、書類ですね。
そうですね、法務局ってわかりますか、ね、
はい、わかります、
はい、法務局でもらえる。
なるほど。紙がピラッとこう、はい、会社はこんな会社ですよっていうのがいただけると。
そうですそうです、
はい、はい、この会社がここにありますとかいう証明書です、
ね、そうですね。一番何をするにも必ずこう通るものですね。
あ、なるほどですね、
はいはい、誰でも取れるようになってるので、
はい、
まあそれですね、登記簿謄本、
はい、
で、あとは名刺。
名刺、
まあ普通作りますよね。
はい、そうですね。
あとできたら会社案内。
あ、会社の、まあ、内容が書いてあるようなものです、
ね、はい、そうですね、はい。あと、口座を作るにあたっては印鑑証明もっていうところが多いと思います。
はい。だとその会社の印鑑ですよね。
そうですね。それも設立の登記の時に司法書士の先生にお願いしていろいろやると思いますけれども。
はい。
最近はちょっと口座作るの難しくなってきてるんですよ。
あ、そうなんですか。
はい。
審査が厳しいということ。
そうですね。やはりオレオレ詐欺とかあるじゃないですか。
あ、はい、はい、
なのでこのあたりはちょっと各銀行によって違うんですよ。
あ、はい、はい、まあ厳しいところもあると思うんですけれども、はい、やっぱり他にもちょっと何か分かるようなものをとか言われる場合があるんでしょうか。
そうですね、場合によってはあるかもしれない、
はいはい、
それはもう各銀行さんによって違うので。
あ、じゃあ窓口でと、
はい、そうですね。で、はい、それを持って何をするかって、まず口座を作りに行くと。
あ、まあそうですね。もうまず取引口座がないと動かないですね。
そうそう。
はい。
で、まあ融資もお願いできればと思ってるんですと。
あ、まあそこでちょっと軽く、
はい、
一言添え
て。一言添えて、
はい、
融資のための用紙をいただきましょう。そこで。
はい、わかりました。まずは紙をもらうと。はい、
で、ちょっと補足になっちゃいますけれども、5日とか10日とか月末とか、はい、忙しい時期は避けてくださいね、銀行さんが。
ああ。相手してもらえなそうですね、
はいはい、5日と10日で五等日っていう言い方をするんですけど。
五等日ですね、はい、あ、なるほど、
はい、聞いたことあります。
いや、初めて聞きましたね、はい、うまい言い方ですが、 はい、なるほど。じゃあ五等日を避けて、
でまあそうですね、9時から開きますから9時ぐらいは避けた方がいいかもしれませんね、もしかしたら。
あ、始まったばかりでちょっとバタバタして、
はい、そうそうそう、
だとまあちょっとこう昼過ぎとか、
はい、そうですね、そのぐらいがいいんじゃないですかね。
なるほど、お昼ご飯も食べてゆったりした頃に行こうと。
はい、そうですそうです、はい、そうするとこうにこやかに対応していただけるんではないかと。
なるほどですね、はい、素晴らしいです、
はい、
参考にぜひ、
はい、
はい、
でここは第一段階ですね。
はい、
でまあ用紙をもらうじゃないですか、そこにまあ必要書類とかいろいろ書いてありますから。で融資に何が必要だって覚えてます？何が大事か。
融資で何が大事か、まずはあの何にお金を使うか、
はい、
あとはどうやって返すか、
はい、
あとは返せなかった時どうするか、
はい
はい、
3つですね、
はい、
まあそれをこう書くようになってますから。
あ、なるほど、はい、もうできてるんですね、
はいはい、ちゃんとなってます。
あ、さすがです、はい、
ただやはりそれだけで足らないじゃないですか。
そうですね、じゃあ本当にこれできるのっていうところはあると思うので、はいはい、
なのでまあそれの補足としてまあ事業計画や資金繰り表があるといいですよねっていうことです。
あ、なるほど、そこで誠意を見せると。
はい、熱意だけじゃダメなんです
やっぱりあのちゃんとした数字の計画を持っていきましょうと。
そうです、そうです、
はい、
で、ね、あの創業期の借り入れだとどうなのかわからないんですけども、よく聞くのは表紙をつけるといいですよっていう。
あ、表紙ですか。
はい
はい、まあ、どのような。
例えばあのこういった借り入れをお願いしたいと思うのでよろしくお願いしますと。でご回答は何月何日までにお知らせいただけると幸いですみたいな。
あ、なるほど、もう期限をこっちからお願いしてしまうと。
はい、
あ、それはまあ明日とかじゃない限り大丈夫
明日それはダメだけれども、
はい
はい、まあそこは2週間ぐらいですかね、イメージとしては。
あ、まああちらも調査があるということで、
はい、はい、まあそうするとまあ返事の督促、あのどうなってますかっていう話もしやすいですよねっていうのはよく聞きますね。
あ、なるほど、まあこちらからも問いかけしやすいし、向こうもこちらへのきっかけができると。
そうですね、はい、
なるほどです。
でこれで第2段階ですかね、
はい、
最後に面談があります。
面談、
これ必ずあります、
はい、そうなんです
ね、はい、あの申し込みをするとあの面談の日をこう日程調整をしてっていうことを必ずしますね。
はい、ですと、まあ、ここで、まあ、社長の人となりを見て、で、まあ、熱意を伝えるっていうのはここでもあまりしても意味がないんでしょうかね。
うん、まあ、まだ大前提ですから、それは。
まあ、その人の器をそこで見ると、はい、銀行的に、
はい。そうですね。で、大事なのは聞かれたことにきちんと答える。数字を持ってね。
あ、数字で。
はい。はい、
まあ、だと、その、数字の内容を自分でもちゃんと分かっていないとはいけないわけです、
ね、そういうことですね。
なるほどです、
はい、借りたお金を何に使うのか、はい、でこれによって事業がどうやって良くなっていくか、はい、でどうやって返すかっていうことですよね。
あ、はい、その数字の根拠があってこそ、まあ、融資につながると。
そういうことです、はい、
で、まあ、そこで、まあ、例えば300万円お願いしました、
はい、
300万円そのまま借りれるんでしょうか。
まあそれが望ましいですけど必ずしもそうではないですね。
あ、そうなんですね、
はい、
まあ、そこはいろいろと多分事情はあるんでしょうが、
はい、
はい、まあ満額にならないことも、
まあ、もうそれは珍しくないですね。
あ、珍しくないんですね、はい、
まあそれが外から見た会社の実力でしょうね。
なるほどですね、
はい、
まあ、そこは逆に胸に刻んで肝に銘じてその金額を借りましょうと。
はい、そうですね、
わかりました。
で借りたものを、ね、はい、使って事業を良くして、で返して、で無事に返したらっていう、それで実績をこう積んでいくと。あ、そういう流れですね。
あ、そうやって銀行さんとうまく付き合っていきましょうと。
はい、
わかりました。まあ大体結構いろいろな手続きがあるんですけども、こう大どのぐらい期間がかかる。
そうですね、やはりこう最初の申し込みから、ね、スタートして1ヶ月は見といた方がいいと思いますよ。
あ、やっぱり結構こうかかりますね。
かかりますね。
だと今月足りないって言ったらもう間に合わない。
間に合わないですね。
ですよね、うん、はい、
だから日々事業計画なり資金繰り表なりっていうのはきちんとこう作ってこう改良するんですよ、はい、ちゃんと状況変わりますからね。
あ、ちゃんとチェックを入れて、
はい、
で直していって、あ、これじゃあどうだからいつぐらいにこうなってっていうのを考えると。
そうです、そうです。
なるほどですね、
はいはい、であとあの例えば今回100万しかいらないよって言って100万借りた通りましたと。でそれが実は3ヶ月後にあれ100万じゃ足らないってまた100万とか、そういうのダメですよ。
追加では借りれない
ですね。あ、借りられないわけではないですけども、はい、やはりちょっと計画が甘いんじゃないのとか、そういう印象になる。
ああ、ここでちょっと信用がカクッと落ちるわけですね。
そうですね。ちょっと落ちますよね、そこ正直に言うと。
はい。
なので、ある程度の期間を見据えてですね。
はい、余裕を持って。
はい。だから、例えば設立時に借りました。次に借りられるチャンスって、例えば最初の1期目の決算が出て、そうですね。1年半ですか、だからそのぐらいのイメージじゃないですか。
あ、じゃあ1年半はお金最初に借りたものだけで賄おうと
思ってた方がいいと思いますよ。
あ、しかも全部使い切ったら恐ろしいのでちゃんと計画的にと。
そうですね、計画的に、
はい
はい、
そうですね。なかなかいろいろと厳しい現実はありますが
そうですね。でもまあビジネスパートナーですからね。
あ、まあそうです、ね、そうそう、
必要以上に怖がる必要もないし、
はい、まあ、あの誠意を持って
そうです、そうです、熱意だけじゃダメだっていうことですね
はい、よくわかりました。
はい、
はい、それでは今回も敦子先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではまた来月もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。